ハレルヤ、感謝します。少しずつ私たち聖書から学んできていますけども、出エジプト記の19章から今日は神の約束と条件というタイトルで学んでいきたいと思います。どうぞ出エジプト記の19章をお開きください。出エジプト記19章の1節お読みします。エジプトの地を出たイスラエルの子らは第三の新月の日に市内のアラノに入った。あのエジプトをイスラエルが出たのが第1月の14日、第1月の半ば頃に出ました。そして第3月の新月の頃といいますから、だいたいエジプトを出てからですね、50日足らずの時にこの市内のアラノに入ってきたんですね。あのモーセがこのシナイ山に登っていきまして、そして神様から十戒を授かったのがちょうどペンテコステの祭りの日というふうに言われています。あのエジプトを出ましてから約50日経ってあのシナイ山に登っていって、そしてあの十戒を受け取ったと言われています。その前の出来事がこの19章に記されています。で、この地域のことはホレブとも言うんです。ですから多くの学者たちはこの市内地域あるいはホレブ地域、これは同じことを指しているんだというふうに言っています。でもある学者はですね、あの地域一帯ホレブといってモーセが登っていたあの山をシナイ山というんだというふうに言う学者もいます。いずれにしましてもホレブとかシナイとか大体同じ山岳地帯、あの地図を見ますとこの左手の方にスエズ運河というかスエズ湾がありまして、右側に赤羽湾がありますけど、逆三角形の形でその先の方にシナイ山があるわけですけども、ちょっとイスラエル の, あの地図をねまた後で見ておいてくださったらと思いますが、結構このシナイ山も高い山です。まだ登ったことがないという方、一度登りたいって神様の前にですねお祈りしてみていただけたらと思います。一度私この市内に行って、そしてまた市内山に登ることができて本当に神様に感謝していますけども、このところを読むときにそういったことを思い出します。で、この実はこの市内という言葉はあのバビロンの月の神様の名前がですね、神先生には申し訳ないんですけども神という名前なんですね。あのバビロンの月の神様の名前で、全然先生の名前とは意味も異なるんですが、それでこの市内というのはですね、あの茨の茂みという意味がこの市内という言葉にはあるんです。そのバビロンの神様の神から取られて、その言葉から市内という言葉が来ていると言われているんですが、この市内という言葉の意味は茨の茂みというふうに言われています。そのあたり一帯にですね茨がたくさんあったのかもしれません。さあ2節、彼らはレフィディムを旅立って市内のアラノに入り、そのアラノで宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営したあります。そして4節、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見たあります。神様はこのところでイスラエルのために対して神様が何をしてくださったかを思い起こさせようとしてらっしゃいます。この4節を見るときに主の良くしてくださったことを思い出すように神様がイスラエルを諭していらっしゃることを思います。で、今日この朝私たちが共に覚えなければならない大事なことは、私たち一人一人もイエス様を信じたことによってこの世のエジプトから脱出することができたんだということです。私たちもかつてはこの世に属しており、この世の価値観の中に生きており、私たちの思いというのはこの世に縛られていました。でも私たちは聖書を通して永遠の命があることを知り、天国があることを知り、まことの神様があることを知り、主イエス様の十字架の恵みを知ってイエス様を信じたわけです。 そしてこのエジプトから私たちは解放されたわけです。この恵みを私たちも覚えておかなければなりません。あのイスラエルの民もこのシナイの荒野に来て、まず神様がエジプトから解放してくださったこと、その恵みを覚えるべきでありました。私たちも同様に神様の愛と神様の力と神様の恵みをいつも覚える必要があります。詩編103編2節に、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと書かれています。こうして日曜日に私たちが集まり、自分の人生を振り返り、神様がどのような良いことをしてくださったかということを思い起こすということはとても大事なことだと思います。また神様の恵みだけでなく、時々私たちは自分の人生を振り返るときに、他の人を通して、時に自分の親だったり、あるいは自分の親戚の人だったり、友達だったり、近所の人だったり、あの時によくしてもらったなぁと、あの時に親切にしてもらったなぁと、そういうことを思い起こさせられることがあります。そのような時にはですね、手紙を書くなり、訪ねていけれる人だったら訪ねていくなり、感謝を表すということ、いろんな感謝の表し方があると思うんですけども、私たちが本当に受けた行為をですね、感謝するということが大事だなということを思います。神様に対して、また人に対して、私たちは受けた行為を感謝するという、その習慣を持っていく必要があります。さあ、今日のメッセージの主題でもありますが、神様の約束と条件というものが5節6節に書かれています。今日のメッセージのタイトルは、神の約束と条件ということでありますが、この5節6節にイスラエルの民に対する神様の約束が書かれています。そして条件が書かれています。今5節と6節を一緒に読みましょう。3、はい。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。アーメン。ここに私たちは旧約というものを見ることができます。古い神様の約束、古い神様の契約です。旧約というのはよく言われます、旧約聖書と言いますから。でもこの旧約聖書に書かれているこの神様の旧約というのは何でしょうか。それはこの5節にありますように、もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、つまり神様のお言葉を守るなら、私はこれこれするよと約束してくださってるんです。それはあなた方は私の宝となる、私にとって祭司の王国となる、聖なる国民となる。これが旧約であります。イスラエルの民が神様の民として受け入れられ、神様の民として祝福され、神様の民としてこの地上の人生を導かれ、また天国の民とされていく。これが旧約であります。旧約は神様の言葉、神様の命令、これをことごとく守ることによって与えられる神様からの祝福です。これが旧約です。ここに私たちは神様の古い契約というものを見させられるわけです。このことを一つ覚えておいていただきたいと思います。この市内において、このアランノにおいて、神様が四つのことを表しておられます。一つは16節18節に見られます、神様の荘厳さ、恐れ多い神様のことがこの16節17節に書かれています。そして19節20節を見ますと、神様がいかに清い方であり近づきがたい方であるかということを私たちは教えられます。神様が霊である、 御霊である。目には見えないお方ですけども、しかし御霊によって神様が働いていらっしゃるお方であるということ、19節20節で知らされます。この辺全体が神の清さを教えているんですが、特に10節11節ですね、ごめんなさい、この10節11節のところ、ここに神様の清さ、この清い神様に近づく者は身を整えて身を清めてこの方に近づいていかなければならないということが教えられています。10節に主はモーセに言われた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよと。このようにして清い神様の前に出ていくべきだということが教えられているわけです。そしてこの19章を見ていくときに、神様の王様としての権威というものを私たちは教えられるものであります。こういったこの19章において、神はもしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は私の宝となる。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると約束されたわけです。さあ、ここで覚えたいことでありますが、この旧約の時代というのは、この19章を後ろの方を見て教えられるってわかりますけれども、神様の許しなしには近づいていくことができない。これが旧約の特徴であります。神様の許しなくして近づいていくことができない。そして皆さんご存知のように、この後レビ記というのが後ろの方に出てきますが、レビ記の教えによると、1年に1回だけ大祭司が神の宮の一番奥の至聖所に入っていくことができました。それ以外の人たちは誰も至聖所の奥に入っていくことが許されなかった。これが旧約であります。特別な人だけが特別な日に神様のところに近づいていくことができる。神様が定められたその方式、その道によってしか近づくことができない。これが旧約の特徴でありました。それでは私たちが信じている新約というのは何なんでしょうか。旧約聖書があり、新約聖書がありますけれども、私たちの信じている新約というのは何なんでしょうか。旧約というのは神様の言葉、神様の命令をことごとく守ることによって神様の祝福を受ける、神の宝とされ、祭司である王である祭司とされ、そして神の清い国民とされると。これが約束ですけれども、新約というのはどういうことであるか、私たちそのことを今日学んでおきたいと思います。どうぞ第一ペテロの2章9節をまずお開きください。第一ペテロの2章9節です。新約聖書のずっと後ろの方ですが、第一ペテロの2章9節、2章の8節から10節まで私と交互に読んでください。それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。アメン。ここでこのペテロはユダヤ人もそうですけれども、ユダヤ人以外の異邦人を特に意識してこの手紙を書いています。そしてこのイスラエルの人たちはつまずいたということがここで8節で言われています。イエス・キリストというお方につまずいたんです。イエス様というお方が彼らは、ユダヤ人の人たちは理解できず、救い主として受け入れることができなかった。そしてこのイスラエルの民は神様の律法をことごとく守ろうとしたんですけども、ことごとく失敗していったんです。 彼らは神様から与えられた律法を守ろうと一生懸命になったんですが、守りきれない自分たちを発見したわけです。で、実は神様が律法を旧約聖書において与えてらっしゃるのには理由があったわけです。それは人間は自分の力では守りきれない。あのイスラエルの民が一生懸命神様の命令を守り、ことごとく従って、そして祝福を受ける生活をしたい。しかし失敗してしまう。心が神様から離れてしまう。偶像崇拝に陥ってしまう。神様の道から外れてしまう。そういう失敗を繰り返していった歴史が旧約聖書に記されているわけです。神様が律法を与えられた目的は、神様がどんなに清いお方であるかというその標準を示すためだったんです。そして人間が、あのイスラエルの民が、そして人類が、人は罪人であるということをはっきりと知るためだったんです。そして私たちには救い主が必要だと。自分の力で神様の律法をことごとく守れない、神の命令を守れない、私たちには救い主が必要だと、そう思うように、そう自覚するようになるように、神様は律法をあのモーセの時代に与えられたんです。それで神様はこの律法とは別な方法で、新しい契約により、新しい神の民を得ようとされました。それはユダヤ人も異邦人もありませんでした。新しい契約に従うならば救われるという契約です。それは、その根本は十節にありますように、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。新しい契約というのは、神様の憐れみ、神様の愛、神様の恵みに基づいた契約であります。これについて使徒パウロがローマ書の3章で教えています。どうぞローマ人への手紙の3章をお開きください。ローマ人への手紙の3章、まず3章の10節を一緒に読みましょう。よろしいですか。3、はい。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。アーメン。はい。そしてこの同じローマ書の3章の23節を一緒に読みましょう。23節24節、3、はい。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることはできず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。アーメン。新約というのは3章の24節に書かれていますように、神の恵みにより、この恵みというのはイエス様の十字架を指しています。神様の恵みにより、イエス様が私たちの身代わりに十字架で死んでくださったことにより、身代わりに刑罰を受けてくださったことにより、私たちの罪が許される道ができた。これが贖いということです。キリストイエスによる贖いを通して、値なしに、行いではなくて値なしに義と認められるからです。25節、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたからです。新約というのは、恵みのゆえに信仰によって救われるということです。恵みのゆえに、あの十字架にかかられた、そして復活されたイエス・キリストを信じる信仰によって救われるということであります。28節、人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。これが新約です。もう一箇所だけ開かせてください。ヘブル人への手紙戻りましょう。ヘブル人への手紙 ヘブル人への手紙の9章です。ヘブル人の手紙の9章の18節、このところ一緒に読みましょう。3、はい。はい。初めの契約、つまり旧約も血を抜きに成立したのではありません。いろんな儀式がありましたということがずっと後ろに書いてあります。でも本体は、やがて来る本体、イエス・キリスト、十字架にかかられたイエス様がこの旧約の儀式の本体だったんだということが書かれています。そして27節28節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。このようにイエス様があの旧約の生贄の本体として来てくださった。そして新約の道を開いてくださった。新しい契約というのは行いによるんではない。律法を守ることによるんではない。信仰により恵みによって救われるんだということです。これが私たちに対する新しい契約であるということです。イエス様が十字架で息を引き取られたときに、不思議なことが起こりました。神殿の聖女と死聖女の間にあった垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けてしまったんです。これは9メートル四方の大きなものでした。背の高いものでした。この幕はあの神殿にかかっていたものです。で、この厚さが約10センチあったということが、あの当時の歴史家ヨセフスによって記されています。約10センチの分厚い垂れ幕、重い垂れ幕、そして9メートル四方、その左と右に雄牛を互いに引かせて裂こうとしても裂けないほどそれは丈夫なものであったということをヨセフスという歴史家が書いています。にもかかわらず、イエス様が十字架で息を引き取られた時に、あのマタイの27章51節によると、神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたと書かれています。つまり神様ご自身が神殿の垂れ幕を裂いてくださって、大祭司が年に一回ではなくて、イエス・キリストを信じる者が神様の御臨在のただ中にいつでも入っていくことができるように道を開いてくださったんです。これが新しい契約の道なんです。それは恵みと信仰による道であるということです。第一ペテロの2章9節に書かれていましたように、私たちに対して神様は、あなた方は選ばれた種族であるとおっしゃるんです。そして王である祭司、聖なる国民、あのイスラエルの民に語られたと同じ言葉を持って約束しておられます。イエス・キリストを信じる者が、十字架の恵みを信じる者が、神様に選ばれ、そして王である祭司とされ、聖なる国民とされ、神の所有とされた民となるのですとペテロは言っています。つまりイスラエル人であろうが異邦人であろうが、イエス・キリストを通して私たちは神によって救われ、神の民となることができた、できるということであります。これが新約の恵みなんです。私たちはこのお方を信じて歩んでいるわけです。この恵みを受ける条件というのは、ヨハネの1章12節に書かれています。聞いてください。しかしこの方、つまりキリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じるということが救われるかどうかの条件なんです。イエス・キリストを信じるかどうかということが、神の民となるかどうかの条件なんです。罪許される、そして永遠の命が与えられ、神の子供とされる、神の所有とされた民になる、天国人とされる、この境目はすべてイエス・キリストを救い主として信じるかどうかにかかっているんです。 これが神様の恵みであるわけです。私たちは聖なる民と呼ばれています。イエス様を信じた者はますますこのお方の清さに預かるように導かれています。ですからクリスチャンになった後もう安楽椅子に座ってもう天国にそのまま一直線というわけではありません。この地上において私たちの歩みにおいて神様は私たちの魂の取り扱いをされます。私たちはこの地上を生きている限りいろんな問題を抱えて生きています。人間関係の問題がありますし、そして経済的な問題、健康の問題、いろんな問題があります。にもかかわらずそのような問題の中で神様はご自分の清い性質に私たちを預からせようとして恵みによって働いてくださってるんです。ただ問題は私たちの心の内に苦い思いが出てきたり、苦い根を下ろしてきたり、私たちがせっかく神の子供にされながら神様の命を失っていく、神の命が現れないということが起こってくるんです。ですから神様は私たちを御言葉により聖霊によって絶えず清めようとして働いてくださっています。つい最近読んだ本の中に小次郎秀夫先生と金先生という奥様のお証が書いてありました。このご主人は70歳でもうパーキンソン病がひどくなってしまって、牧師としての働きをすることができなくなりました。開拓伝道を含め、4つの教会の牧師をされた方ですけども、それで老人の養護施設に奥様65歳の時にですね、一緒に入られたんです。強制園という特別養護老人ホームに入られたんです。奥様は55歳の時に子宮がんが見つかって末期だということで、そしてその手術をされて、そして骨盤骨髄症にもかかって、そして大変な手術をして人工肛門をつけて65歳にして、ご主人はパーキンソン病で、奥様はそういう子宮がんから来たその末期がん、あるいは骨盤骨髄腫、そういったことで大変なご苦労をなさって車椅子の生活になっておられたんですが、このお二人がこの特別養護老人ホームに入った時も、もう実に危機としてイエス様にある喜びにあふれて、この強制の中で祝福となっておられる。それを聞いてですね、インタビューにある雑誌の方が、クリスチャンの雑誌の方が行かれたわけなんですけど、その記事を読まされました。このお二人はそのような境遇の中で比較的若くして特別養護老人ホームに入られたわけですけども、その中で考えられたそうです。アクラやプリスキラのように私たちも伝道できないだろうか、まあ、幸いそこはクリスチャンの教会経営の特別養護老人ホームだったので、割合信仰について分かち合うことができたんですね。でこのお二人が考えられたのは、そうだ、お茶にお呼びしよう、一人また一人と お茶に来ませんかと言って部屋にお招きしたら、すでに地方が始まっている方もお茶に招かれると、はい行きますと言って必ず来られたそうです。そしてお茶を飲みながらいろいろと分かち合って、そしてある方はそういう中でイエス様を信じるようになられた、まあ、そういったことを書いてあって、すごいなと思いましたけども、この小次郎秀夫先生という方はお父さんが早く亡くなって、お母さんが妹を連れて再婚されたので、自分はおじさんのところに預けられてしまった。でここでも、そして小学校卒業するとすぐに材木所で働かされるようになった。であまりも苦しくて帰っていくと、また材木所に製材所に戻される。そしてまたお姉さんを頼っていっても、9歳年上のお姉さん頼っていってもまた戻されるという、そういう中でなんとか小学校卒業し、中学校を卒業し、そしてなんとか自分なりに勉強していったそうです。で一生懸命英語も勉強して、フルブライトの小学生に選ばれてですね、ミネソタ大学に留学して経営学を学ぶようになったんですけども、その時に友達に誘われたりして教会に行くようになった。で教会に行くようになった頃だったんですけども、日本人の留学生が当時30人いたそうです。でもみんなバラバラで日本人会のようなものがなかった。それでそれを 作ったらいいんじゃないかと自分で思ってですね、みんなに声かけて、じゃあ大学に登録して認められる形で日本人会を持つか、全く自由な形で大学には登録しないで自分たちで自発的に持つかということで、この大城さんは いろいろ規制が入るかもしれないから、まあ、あのどっかあのレストランかなんかで集まればいいから、あの大学には申請出さないでおこうという方向で、まとめようとしてたんです。その時に北海道から来られた、助教授の先生が留学してきておられたんですが、その方がもうすでになんか大学に申請出されたそうだよということが耳に入ってきて、こんなに一生懸命もう大学に申請しないでやってるのになんていうことだって言ってですね、この先生をあの喫茶店に呼び出して、そしてそこでですね罵倒したそうです。なんでそんなことするんだと、僕は一生懸命あのそうしてあのしなくていいようにやってるのにって言ってですね罵倒したそうですが、その夜自分の住処として与えられていた YMCA のその住居に帰っていった夜、神様がローマ書の1章30節から32節のところだったでしょう。そのところから彼に対して語られたそうです、まあ、聞いてくださってるだけで結構です。ローマ書の御言葉です。ローマ人の手紙の1章30節から32節。人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。この御言葉を教会で聞いたのを思い出して、そして恐ろしくなって、その夜神様の前にひざまずいて祈って、本当に私は罪人です。私は自分のプライドからあの先生に非常に失礼な態度を取りました。神様は私を許してください。私は罪人です。イエス様の救いを信じますと言って、その夜祈ったそうです。それがこの方の改心の時になったんです。で、奥さんは奥さんで、看護師として当時あのアメリカ式の看護、というものを学びたいと思ってですね、そして向こうの病院と連絡を取ったりして、アメリカの病院で働きながら勉強できるその道を開かれてですね、そして、あの氷川丸という昔ボルゲ先生なんかも乗ってこられたその船に乗ってですね、そしてアメリカに渡っていって、そしてこのミネソタに行って病院で看護師さんとして働いてたんですが、ある時誤って抗生物質を注射、あの余分に多量にある患者さんに注射してしまったんですね。で、そのことに自ら気づき、お医者さんとそして薬剤師さんと一緒にあの患者さんにお詫びをして、で患者さんはこの看護師が私に注射したって、もう本当にね、謝っても謝りきれない、どうしようと、もう大変なミスをしてね、そして3日間とにかく様子を見ましょうということで、生きた心地がしなかったそうですが、幸い3日間何事もその患者さんに起こらなかったんです、ね、しかしこのカネさんはですね、もう本当に自分の失敗、大きなミスのことで、もう生まれて初めてもう取り返しがつかない大きな失敗をしたということでですね、すごい自分の弱さを感じて、神様どうしたらいいんですかという気持ちでですね、あの当時行き始めてた、この小城先生の行ってらっしゃるその教会に行き始めてたんですが、そこへ行った時にこの小城青年からですね、ヨハネの3章16節のこの御言葉を示されて、そしてイエス・キリストを信じる時に罪が許されることができるんだと、その恵みを知って、その時にイエス・キリストを信じたそうであります。私たちの人生にもいろいろな失敗があります。取り返しのつかないようなことがあるいはあるかもしれません。しかし許してくださる方がいらっしゃる、永遠を司っておられる方が私たちの救い主となってくださる、この恵みを私たちは覚えたいと思います。お祈りしましょう。